教会でも毎年第3週目のこの11月の日曜日、家族の日記念礼拝してます。でそもそも家族の日っていうのは国が定めたんですよね。平成19年の年に家族の大切さ、尊さ、それを国民みんなが深く考える、覚える、そういう日を定めようということでね、定めたんですね。だけどまあいかんせんあまりまだね、普及してないというか浸透してない気もするんです。多分ね、日曜日になるのでみんなどうせお休みだっていうことでね、あんまり意識していないのかなと思うんですけど、例えばこれがね、毎年11月15日を家族の日にして休日にすると、ね、そういうふうになれば平日でも、ね、休日になるんで家族の日って覚えられていくんだと思いますけど、まあどちらにしてもね、家族ってとても大切だと思うんですよね。だから、今日も家族の日記念礼拝、私たち神様が与えてくださっている家族をもう一度ね、覚え、その大切さを心に刻みつけてね、そして神の家族であるっていうことの素晴らしさ、神様がその恵みを満たしてくださっていることを覚えてね、神様に感謝する、礼拝する、そういう日に、させていただけたらね、とっても幸いだと思うんです。で今日は、そのことをテーマに、お話したいと思います。今日のタイトルは、ヨブの家族の崩壊と回復、ね、そういうタイトルで、ね、話します。まず御言葉をお読みしましょう。ヨブ記の1章の1節から5節まで、ここに出てきますいますので一緒に読みましょう。はい、ヨブ記の1章の1節から5節まで。うつの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。7人の息子と3人の娘を持ち、羊7000匹、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭の財産があり、使用人も非常に多かった。彼は東の国一番の富豪であった。息子たちはそれぞれ順番に自分の家で宴会の用意をし、3人の姉妹も招いて食事をすることにしていた。この宴会が一巡りするごとに、ヨブは息子たちを呼び寄せて性別し、朝早くから彼らの数に相当する生贄を捧げた。息子たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにした。って書いてますね。どういうわけかっていうのも変ですけど、聖書に家族がいくつか出てきますけど、何かいつもね、問題を抱えている、で例えばね、アブラハムにしてもイサクにしてもヤコブにしてもダビデにしてもね、もう本当にイスラエルの民たちがこの人たちはっていうふうに思うようなね、理想的な家族だと思えるんですけど、だけどよく読んでみると、あれもこれも問題だというね、そういう記事が出てきますよね。聖書はとても率直に正直に、真実を語るので、ストレートにそういうふうに書いてるんだと思いますけど、多分ね、アブラハムやダビデに限らずです、聖書の人物に限らず、私たちはみんな家族の中にね、もう完璧とパーフェクトっていう家族はないでしょうね。何か問題を抱えてるね、どんなにお金持ちであってもね、お金持ちはお金持ちの、また家族の中に愛がないとかね、とにかく家族の中に問題を抱えていない家族はないんですよね。それが真実だと思います。単純に言うと、家族もみんな罪人の集まりですからだから罪人が集まってるんで、やっぱり問題が起こるしね、そういうことはあるわけです。今読んだこのヨブの家族ですけど、 住んでいたのは宇都の地って書いてますけど、まあ、あんまりどこか鮮明じゃない部分もあるんですけど、まあ、イスラエルの多分北から東にかけてずっとこう支配して、していた、アラム地方ですね。アラム地方、まあ、昔のシリアです、ね、大きな国ですけど、でアラム地方のどこかの町だろうというふうに言われてますけど、でそこの、まあ、イスラエルから見ると北東側ですね。でそこでヨブは一番の金持ちだったと書いてます。でここにリストが、ね、こう挙げられておりますけど、それを見るとすごいですね、まあ、当時の財産です。これらはね、動物は羊とかラクダとかね、こうリストアップされてるのはもう当時の財産ですね。まあ、それらをたくさん持っていた。そして、息子が7人と娘が3人、10人の子供に恵まれていたって書いてますね。で、息子たち7人がもうこの順番に、みんな家族を集めてね、まあ、あの定期的にこう順番にね宴会を開くって言うんですね。それで宴会と思うんですけどね、もうすごいお金もかかると思いますけど、まあとにかくね、もう順番に7人の息子が、はい、長男から始まって次男三男ね、順番に定期的に、だから1年のうちで何回もね、そういう宴会を開くっていうわけですよ。でまあここの教会でもね、あの毎週、あ、毎週じゃない、第2週はカレーライスの日ね、カレーの日、今日はうどんの日、ね、でこれもね宴会ですから、そんなもんじゃないんですよ。カレーライスとかね、うどんじゃないんですよ、ね、これはパーティーです。パーティー、ね、もう定期的にパーティーを開く。でこう見るとね、私こう見ながら、あ、すごいなと。これはこれはもうジンギスカンもあり、ね、牛ですからね、ビフテキ、ね、牛の、ね、ビーフのシチューだとかね、それからこの、まあ、なんでしょうね、ロバってね、まあ、馬の種類だから馬刺しとかするんですかね、よくわかりませんけどね。でラクダがね、ちょっと分からなかったよね。ラクダって私たち食べたこともないからね、まあ、食べたことある人いるかもしれませんけど、で私ね調べてみました、一応ね。調べてみたら、これがなんと驚くべきことに、この砂漠の民はね、ラクダを食べるんですよね。でラクダってあのコブに水があるでしょ。だから砂漠をね移動するときに水がなくなったら、コブに穴を開けて水飲むんで、そこに水がたまるんでね。で、もう食べるものがなくなったらラクダを潰して食べる、ね、でラクダの料理ってあるんだそうです。でどういう料理かと思って、これもびっくり仰天しましたけど、ラクダの丸焼きっていう、要するにあれですよ、あの何ですか、こう、ね、なんていうの、ちょっと教えてこう刺してこうぐるぐる回して食べる、あのなんだ、え、あのまあいいやラクダの丸焼きなんですよ。それでもっとびっくりしたのは、この内臓全部出して子羊をお腹に詰めてラクダと一緒に丸焼きするんですって。100人ぐらい優に食べられる一頭でね。そういうラクダの丸焼きっていうのがあるそうなんですよ。だから、まあ、丸焼きにしたでしょうね、多分ね。まあとにかくすごいごちそうだと思います、それはね。まあ肉ばかりじゃなくて、もちろん野菜とかも食べたでしょうけど、だからそれを息子たち7人が持ち回りで宴会をしたって。でそこにね3人の娘たちも、まあ呼ぶたちも行ったでしょう、家族が集まって、まあ裕福な家庭だったんですね。しかもみんな仲良くてね、集まって。で実はね、私のうちでもね、あの宴会は開かないんですけどあの食事をね、夕食をあのしてね、みんな、3人の息子たちの家族が集まってね、そして食事をしたりすることがあります。まあ私が現役で勤めていた時はね、割合何かあったら集まって食べてましたけど、今は年金生活してますからね、まあ、あの集まって食べる日を決めて その夫妻さんが決めたんですけどね。で、孫が生まれて100日のお祝いの時と、から1歳の誕生日とお正月とね。この日はまあみんなで集まってね、夕食してね、一緒に語らいね、交わりしましょうっていうことにしてね。だけどまあそういうふうに決めたんですけど、結構ね、頻繁にあの孫たち生まれるもんですから100日のお祝いもね、もちろんそれは感謝で嬉しいことなんですけど、100日のお祝いも1歳の誕生日もね、やっぱり気がついてみると1年のうちで何回かしているみたいなねそういうことですけど、まあ、家族が集まって、ね、一緒に食事をし、そして語らう、そういう時を過ごすってとっても嬉しいことですね。とっても幸せなことですね。で、ヨブがそういうね、本当豊かな恵まれた生活をしていたんですけど、決して高慢にはならなかったんですね。神様の前に高ぶることはしない。聖書はさっき書いてましたね、ヨブという人、この人は無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていたって書いてます。そういう中にあるんですけど、ヨブは神様の前に本当に無垢で正しく、神様を恐れて、そして正しい、ね、生活をして悪を避けて生きていた、まあ、こう書いてます。で、私ね、もっとね、このヨブの記事を見てね、感動したのはね、ヨブは息子たち7人がね、順番にパーティーを開いてね、そしてみんなで食事をして楽しんだ、その一巡する、一巡りするごとに息子たちを集めて性別し、そして食材の生贄を捧げていたって書いてますね。食材の生贄を捧げて神様に、なぜかというと、息子たちがもしかして罪を犯したら困る、犯さないように、ね、もし犯したら神様許してほしいっていうんで、一巡するたびにヨブはそうしていたっていうふうに書いてますね。実はね、私もね、この息子たち家族とみんなで集まってね、食事をしたりするときに、食事が終わって、ね、みんな帰ったら私も祈ります。神様どうか、ね、この私たちの家族に、本当に災いが降りかからないように守ってくださいって、ね、僕は必ず祈るんです。誰にも言ってませんでしたけどね、で祈るんです。大体それは、ね、ヨブのことをいつも覚えるからです。ね、楽しい交わりがあってね、食事があって、そういう時にいつも思い出すのは ここなんですよね。ヨブのここのとこね、ヨブが本当に一巡りごとに神様の前に食材の生贄を捧げて神様の前に祈った、ね、そしてそれはヨブがへりくだることでもあったんですね。神様の前にね、あなたの御手の中にある以外に私たちに祝福はない、それは本当にヨブからとても教えられることですね。ところがこの記事を読み進めていくと、ある時に、サタンがヨブを試みました。神様それを許した。そして、財産のすべて失われてしまうような、まあ、トラブルが起こったんですね。でそれだけでなくて、長男の宅でパーティーを開いていた時に、多分ね、竜巻か、ね、台風か分かりませんけど、それが襲ってきて、そして、息子も娘たちもね、みんな、まあ、多分家が倒れて下敷きになって死んでしまったっていうね、知らせが来た。ヨブのところにね、もうどん底に落とされてしまったんですね。ヨブはね、幸福の絶頂にいたものが、しかも、自分に何の非もないはずのそういうところに突然のように、ね、襲ってきた不幸で、それだけじゃなくて、ヨブの奥さんがね、あなたは、ね、それでも神様をそうやって、崇めるんですか、神を呪って死んでしまえって死んでしまえって死になさいと、死んだらいいでしょうって言ったって言うんですからね。まあ大変な奥さんですけどでヨブはね、もう本当に息子娘を失うわ、ね、 唯一残された家族である妻からは、あなたは神を呪って死んだらいいでしょうって言われるしね。もう孤独のどん底。しかも聖書を見るとね、ヨブは全身出来物だらけって、全身腫瘍で覆われて、そしてこの貝殻かなんかでね、かきむしったって書いてもね、巻いてですね、血が出てね、痛くて、もう惨めそのものですね。まあ、そういうロブは不幸を味わった。自分の運命をね、呪うようになってしまいました。家族の崩壊です。言ってみれば、ヨブの家族の崩壊。しかもヨブが罪を犯したわけでもないし、過ちも犯したわけでもないのにね、突然のように、いわば不条理にね、こういうことが起こったんですね。私たちの人生でもね、やっぱりそういうことは起こると思うんですよ。どうしてだろうか、どうして神様私こんな目に遭うんでしょう、ね、主よ、あなたは本当にいらっしゃるんですかってね、叫びたくなるようなね、ことってあると思うんですよね。で、私、自分のね、クリスチャンの人生を振り返ってみて、もちろんたくさんの祝福の中に置かれたと思いますし、今でもそう思ってますけど、一番つらかった、ね、時がありました。家族のことに関してね、家族のことに関して一番つらかった時ありましたね。で、それは、この、私たち北区の新川に住んでいました。前にね、自分の家に住んでましたけど、で、教会ができる、で、神様の導きで東区に引っ越してきたんですよね。前の街道ですね、古い街道引っ越してきました。で、子どもたちもみんな学校に移りましたね、転校しました。で、上の子たちは、学校に馴染んでね、そして友達もできてね、普通通りしてましたけど、一番下のアキラがね、ナイブですからそれで、いじめというかね、嫌がらせというかね、そういうのにあってね、そして、こうとっても悩むようになってなんですね。言ってみれば引きこもりみたいになってしまった時があったんですよね。そういう時がありました。で、小学校の高学年の時と中学校の時、5年ぐらいだと思うんですけど、ただね、もちろん学校に全く行かなかったわけじゃなくて、行きましたけど、行ってはいたんですけど、だけど ずっとは通うことができなかった。で、特に中学校の時はもう中学に行くことができませんでした、自分のね。それで、支援学級があるので、そちらにはずっと行ってました、ね、休むことなく行ってましたけど、それは私にとってはね、少し安心なことでしたけど、だけどどれだけ苦しんだかなと思うとね、もう私たち家族もね、本当につらかったんですね、その時はね。長沢家にとっての一番のピンチの時だったと思います、その時はね、非常に。で、みんなね、励ましたいし慰めたいんだけど、かえってそれがアキラにとってはプレッシャーになる、ね。そういうことも思うとね、もうあまりそういう、声もかけられない。だから本当に普段通りね、普通に接して、で、本当に祈るだけ、神様どうぞアキラを強めて守ってくださいって祈るだけ、早く回復するように祈るだけでしたね。だけど、神様は、アキラが別にね、こう粗暴になったりね、何かそういうんじゃないね、別に暴れてね、なんか刃物を振り回したりとかって、そういうことは全然しなかった。家族崩壊ではありませんでしたけど、そういうことはなかったですけど、だけど、とても辛い時でしたね。それは私にとっても辛い時で、多分ね、家族のみんなはね、お父さんは全然分かってないみたいなピンときてないみたいなふうに思ってたでしょうけど、私はね、一番辛かったんです、その時はね、一番辛い時期でしたね。だけど神様は本当にこう触れてくださった。別にアキラが何も悪かったわけじゃないんですけど、言ってみれば、不条理といえば不条理ですね。転校したことが悪いといえば悪かったかもしれませんけど、だけどそういうことってありますね。自分たちに何の非もないのに、 何かが起こると、良いことが起こるならいいけど本当に悪いことが起こる、そういうことはあるんですよ、私たちの人生の中に。クリスチャンだからないわけじゃないんですよね。クリスチャンでもね、私たちが知らない何かそういう不条理なことが起こる。まあ神様は全部知ってますから、全てのことを良きに変えてくださるんですけど、その渦中にいる当座の私たちは分からないんですよね。それが一体どうなってんだと。ヨブもそうでした。ヨブもね、神様に対して自分は何も罪を犯していないのに、なぜ神様は私たち家族にこんな仕打ちをするんでしょう、するんですか、ヨブはね、そのうちにだんだんだんだん自分を見つめるようになって、そしていや私には何の非もないんだ、私は正しいんだって、ね、思うようになったんですよ。で神様に対して主張することようになりました。そのうちにね、神様、私のうちにもし罪があるならあなたがそれを言ってくださいって、ね、私は正しいんですってこういうふうに、ね、言うようになりましたね。本当にヨブの言ってることは人間的な目で見ればもっともだっていうふうに思うんですよ、思う状況なんですよ。私たちもそういうことってあるんですね。そして私たちが立ち直るかどうか、そこから立ち直るかどうか、それはもちろん他の人のね、励ましの言葉、優しい言葉、そして一緒にそういう苦しみを担ってくれる、そういう言葉をかけられて実際に具体的な形で助けを受けた、それは受ける、それによって立ち直る人もたくさんいるでしょう。だけど、私クリスチャンの立場から言えばっていうことですけど、もしねそういう時にあなたが神様を知っていたらね、神様を信じていたら、もっと違う根本的な解決を受けることができますね。これは絶対保証します。神様に私たちはね、信じていたら、知っていたら祈ることができます。神様に祈る、ね、面と向かって神様と一対一で祈る、それはできますね。そしたら私たちは神様から人の助けによらない、もっと大きなね、もっと深い根本的な慰めと平安をいただくことができるんですよ。そして具体的に神様は状況を変えて私たちを本当に良いところに、ね、導いてくださる経験をすることができるんです。まあ、私たちの家族もね、それを経験しました。ヨブもいわば家庭崩壊と言えるようなね、どん底の経験を味わいましたね。だけど聖書はそういう、それで終わってはいない、ね、神様の祝福恵みがヨブにまた再び望んだことを語っているんですね。この後でヨブはね、自分が本当に神様に高慢であったことに気づきました、まあ、示されて、そしてヨブは神様に対する信仰をね、もう一度取り戻したんですね。そしたら神様は用意していた祝福をヨブに表され始めた。このヨブ記の一番最後を見るとね、ああすごいなって思うことが入ってますね。7人の息子と3人の娘をヨブにまた神様を与えたって書いてます。そして財産を見ると、前に持っていた財産の2倍与えたって書いてるんですよね。2倍の財産を与えたって書いてます。そして息子娘たちもまた回復して与えた、そう書いてるんです。でそれだけじゃなくて、ヨブに長寿を与えたって書いてます。長寿を与えた、子と孫と、そして4代までヨブは見ることができたって書いてます。4代、つまりね、子孫、ひ孫、やしゃご、ね、すごいですね。ここにやしゃごを見ている方はまだ誰もいませんね。やしゃごって言ったらね、ひ孫の子ですからね。だけどヨブはそれを見たって書いてる。ヨブはそれを見た、つまり長寿も与えられたって書いてるんですね。ヨブは長寿を全うして そして死んだって書いてます、ね、神様本当にすごいことを呼ぶにしてくれたんだなっていうふうに見ることができますね。これを見ると私たちここに大切な、ね、原則があることを見ることができるんです。この呼ぶ記の中に家族の祝福です。それは、アダムとエヴァを神様が作った時、それは最初の家族でしたね。でこの家族から今この地球上に73億人います。人がたくさんの家族がこの地球にいますね。その家族の始まりは最初の家族アダムとエヴァですね。そこから神様は祝福を町に地域に、そして国に、いやそれだけじゃない、もう地球上に満たしたんですよ。家族から始まって、だから家族というのは祝福のもといです。特に神の家族は祝福のもといです。私たちの教会が毎年家族の日礼拝をね、特別の礼拝の日としてこういうふうに定めているのは、それは私たちの教会のいわばね、プリンシプルなんです。これはね、これは本当に大事な原則なんですよ。神様の祝福がそこに一番宿る、そこから祝福が溢れて流れていく、それは家族だから、家族が救われる、そして救われた家族が神の家族を形成する、そこから神様が地域に祝福を及ぼし、そして町に及ぼし、国に及ぼしていく、世界を祝福する、アダムの祝福が世界に満たされると同じように、私たちの神の家族からも祝福が及ぶ、そういう原則ですね。神様の原則、それがあると信じるから、私たちはね、この家族の日を特別の礼拝の日にしているんですよ。私たちの教会の非常に中心的な柱の中にもね、それはちゃんとビジョンとして歌われてますね。私たちは本当にこの神様の家族とされるということの幸いを深く覚えたいと思うんです。私、このアキラはね、今元気にねいますけど、アキラがね、癒されたっていうことはね、まあ、私の人生にとってね、とてもね大きな印象でもあるし、また一番嬉しいことですね。自分のいろんなことを振り返ってみて本当に嬉しいことです。まあ、2つのことをね思い出しますけど、で1つは、まあ、長い長いトンネルをこう通っていくようにしながらね、アキラがそこから本当に神様によって導き出されてね、そして光を見て、そしてアキラがね本当にこう、まあ、体力的にも霊的にも精神的にもね本当に元気を取り戻す、でそのことをアキラが、ね、元気になった時に証しをしたことがあったんです、前の教会でね。で、ああ本当に神様の愛に深く触れたんだなと思いました。まあ、アキラもそういうふうに言ってましたけど、自分でね、本当に深く神様の出会いを与えられて、神様の愛に深く触れて、もう内が根本的に癒されていったんだなと思いましたね。そのことを証ししたことがあったんです。でその時ね、私ね、アキラの証しの後のメッセージしたんですけど、もう話せなかったですね。もうね、こうやってね、あの講壇の後ろに座ったんですよ。それはね、みんなあれ何してんだろうかなと思ったんで、私泣いてたの、その時ね、その講壇の後ろでね、もう声出してね、その時が一つですね。でもう一つはね、アキラの結婚式の時、今こんなね素晴らしいマヤという奥さんがいます、西川という可愛いね娘がいますけど、本当にアキラの結婚式の時ね、私、あのアキラがねこうやって一人前になって、そして奥さんをこうやって、ね、こんな素晴らしい奥さんをめとってね、そして家庭を築くようになるんだ、ね、ここまで神様立ち直らせてくれたんだと、 まあ、アキラは責任感が強いしね、とても真面目なんで、まあ、本当によっぽどの決断をしたんです。まあ、その前から、ね、そういう話はありました。結婚するっていう話は。だけどずっと自分がちゃんと家族の面倒を見ていけるっていうことを、ね、神様からちゃんとその自信を与えられた時に、ね、結婚する、決心をしましたけど、でその結婚式の時もね、私泣いたのね。もうね、声出して、男はね、お母さんが死んだ時と財布なくした時以外は泣いちゃダメだって言われますけどね。もう私はね、まあ、涙こぼすことはね、我々ありますけど、だけどね、声出して泣いたのはその2回ですね。他にもあるよって言われるかもしれませんけど、私は覚えてるのはね、その2回ね。もう人前でです、ね、人前で声出して泣いたのはその2回ですね。本当にね、もう嬉しかったし、もう神様に感謝しましたね。このことをね、思い出すとね、神様は家族を崩壊させはしませんけど、崩壊するような状況にね、置かれることもある、確かに。だけども必ず回復を与えてくださる。そしてその家族をね、神の家族にする、これが神様の恵みの御業ですね。私たちは家族にね、本当に重荷を持たなければいけないです、ね、家族が救われる、これは私たちにとっての最大の願いであり祈りですし、もう神様が望んでいることなんです。家族から祝福は始まるんですよ、元いなんです。だから家族の救い、それが達成されていくことは全世界の祝福につながっていくんですよ。だから本当に家族の救いを願い祈り、ひたすらです。もうね、殴られても蹴られてもね、家族に殴られても蹴られても、家族を地獄に行くのをただ見ているだけじゃなくてね、もう叩かれても殴られても家族をね、天国に一緒に連れていく方がよっぽどマシですね。今の時ね、遠慮していて、ああしまった、遅かった、そうなっちゃいけない。イエス様来られる日は近いんですからね、ますますです、ますます自分の家族のために重荷を持つ。もしね、あまり家族のために祈っていなかったら、まずそこから始めましょう。本当に真剣に家族の救いのために祈る。で、ずっと祈り続けてきた人はね、やっぱり家族に福音を伝える、まず証しをする、そして何かあった時に、クリスマスとかね、そういう何かあった時に一緒に行こう、嫌だそんなもの、バカ者とかってね、まあ、最初は言われるかもしれませんけどね、誰にお前は感謝してるんだと、神じゃないだろ、俺が養ってるだろっていう人はたくさんいますよ、ご主人はね。そういう不尊な人はたくさんいますけどだけどね、まあ、それもそうだと思います。その、ね、神様知らなかったらそうなるでしょ。だけどね、そう言われても、罵倒されても、あるいは殴られてもね、だけど地獄にそのまま、ね、ああって言って何もしないでいるよりはよっぽどマシですよ。叩かれても何にしてもね、そのご主人がやがて悔い改めの時を持って、そして神の家族がそこに形成されたら、これ以上勝る祝福はないんですね。どうぞ覚えましょう。私たちは神様の家族がただ仲の良い家族で終わってしまうんじゃなくて、神の家族に回復されることです。神の家族に、これが本当に大事ですね。そしてそれは永遠の祝福です。そしてその祝福が地域のコミュニティに、町に、国に及んでいくというね、神様のこの原理です。これをしっかり心に留めなければいけない。ですから今日皆さん、家族のためにね、もうこの日からね、自分は一大決心をしようと、本当に熱心にならなければいけない。そして一言葉でもいいから、まず家族の救いのために、その恵みの言葉を語らなければいけない。そういうふうに決心しましょう。絶対祝福があります。それはヨブのようにね、本当にヤシャゴまで 見る祝福に変わるかもしれないんですよ、ね、それを信じましょう。お祈りします。アレルヤ、主の御名を崇めます。ヨブの家族は本当に崩壊するようになり経験をしましたけれども、ヨブが信仰を取り戻して神様をしっかり見たときに、神様はヨブの家族に回復の働きを始めていかれました。これは大切な聖書の原則です。私たちも神様の祝福を受ける神の家族を作っていきたいと願います。一人も滅びないで、みんな救いの箱舟に入る神の家族、それがこの教会の願っていることです、祈っていることです。三つ寄りの糸は簡単には切れないと聖書にあります。親糸が神様です。そして夫婦がこの親糸に寄り合わされて一本の太い糸ができます。それが神の家族です。どうぞそのような家族が形成されていくように祝福ください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。